こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。最近 Kindle 本を出版しました。ヨガ哲学で生きづらさを解消していく方法というタイトルになります。詳細は、スタンド FM の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。紙でもね、読んでいただけるように紙の本での出版もしておりますので、読みやすい方で手に取っていただけたら嬉しいです。今日のお話は、以前したお話とテーマが被ってしまうんですけれど、樽を知る、ヨガ哲学でいうところの三等者というテーマでお話をシェアしていきます。今日ですね、これから年内最後のスタジオレッスンがあり、私事なんですけれども、スタジオレッスンが一旦ね、今日で一くくりで、年明けからはスタジオレッスンからちょっと一時的に離れるということもあり、いろんな意味でのヨガ納めっていう感じの日なんですけれども、木曜日はいつも朝早く家を出て、レッスン前に少しね、公園で1時間2時間のんびりする時間を取ってから自分を整えてスタジオに向かうということをしていまして、今もね、その時間なので、ちょっとその時間を使ってラジオを撮っています。それで、今日このテーマをなんで選んだかっていう話は、本当にひらめきなんですけど、今日は何話そうかなみたいなって思った時に、今自分が一番伝えたいことってこれだなって思ったから選んだテーマです。というのもですね、実はさっきまで周りで枯葉の除去作業をしてくれている作業員の方たちがいて、広い公園なのでね、そういう管理が行き届いているんですけど、それですごいなんか作業の音がゴーゴーゴーって響いてたんですね。で、その時に私がふと感じたのが、なんか作業の音がうるさいからラジオ垂れないかなって一瞬思ったんですけど、でもその次の瞬間、本当にコンマ何秒ぐらいの後に、なんか、こういう人たちが常に手入れしてくれてるから、こんなに居心地がいい公園が維持できてるんだな、ありがたいなって。自然とそういうふうに思ってる自分に気づいて、なんか私変わったなって、思ったんです。で、それと同時に、その後、なんか過去の記憶が蘇ってきて、もう今から15年とか前ぐらいになるかなと思うんですけど、当時ね、付き合っていた人が、結構なんかこう、現場系の仕事、なんか、作業、なんて言うんだろう、とび職っていうかな、こう足場を組む人、そういう会社の社長さんがいたんですよね。なんかそういう仕事してる人がいて、その人とはなんかこう、当時好きだった、ハードコアのライブで知り合ったんですけど、そんな余談は置いといて、それでなんか家の当時住んでた、その時はね、私まだ全然ヨガとかしてなくて、ヨガの哲学なんていうものも知らなくて、もう本当に卑屈ネガティブうじうじマンだったわけなんですけど、当時一人暮らししてた家の隣になったから、なんか工事が始まったんですよね。ですごい一日中その作業の音が響いてて、なんかうるさいなって思ったんですよ。で、それをもう何も考えずに、その当時付き合ってた彼に話したら、その相手はやっぱりそういう現場で作業する立場の人だから、なんか、でもそういう人がいるから、なんか家が建ったり、道路が整ったりしてるからな、みたいな。なんかそういうのでやっぱうるさいって苦情を言ってくる人もいるけど、なんかそのありがたみというか、そういう人がいるからおかげさまでっていうところも あるんだよね、みたいなことを言われて、すごいなんか、ハッとしたんですよね。なんか私、すごいこう、心の狭いことを言ってしまったな、みたいなので、すぐ反省したなっていう、そういう記憶が突然蘇ってきてですね。だから当時のその私とは、まあ、同じように、周りがね、まあ人から、誰かからは騒音に聞こえるような音も、こう感謝する対象に、今の私は、変わってきてるなっていうことに、先ほど気づけたわけですよ。で、今日がね、一応スタジオの夜が納めなんですけど、2日前にも別の場所でスタジオの、まあ、今年最後ですね、みたいな時があって、だからまあ最後っていうのもあるから、やっぱりこう、できるならば、静かなヨガをするのに最適な環境でみんなで集中してできたら、まあ最高みたいな感じだったんですけど、そこもなぜか、工事をしててですね、もう3分に1回工事のガガガガガガみたいな音が響いてくるみたいな状況でのスタジオレッスンだったんですけど、その時もなんかそんなにうるさいなって感じなかったんですよね。音はまあ当然聞こえてるんだけど、まあそういうこともあるよなって思うぐらいだったし、で、スタジオ、レッスンが始まるときに、みんなにもね、それを共有したんですよ。今日なんか朝からずっと工事していて、その音が定期的に聞こえてくるんですけど、こういう工事してくれる人がいるからね、快適にヨガをする環境とかもあるわけなので、まあ BGM の一つとして、受け流していきましょうみたいな感じの話をしてからレッスンをスタートしたんですけど、これも過去の私のこれの当時もね、これもなんかその当時の自分の過去の記憶が蘇ってきて、その時はもう自分はヨガをしてたんですよ。で、自分がよく行ってた銀座の先生のスタジオでヨガのレッスン受けてた時に、もうね、忘れないんですけど、年末だったんですよね、忘年会の時期だったので、で、まあ、銀座だから、いろんなお店もあって、スタジオは2階にあったんですけど、もう窓を閉めてても、こう、その通りを通る、忘年会帰りの、こう、酔っ払って陽気な人たちの騒いでる声が聞こえてくるぐらい、すごい賑やかな時があって、で、私はその時なんか、うるさいなって、その時も思っちゃったんですよね。で、なんか、そういう受け流すっていうことが、当時の自分はできてなかったんだけど、それも今、なんかこう、その2日前のレッスンの時の自分を振り返ってみると、あ、なんか自然とそういうことができるようになってるなっていうふうに、気づき。で、この変化は何なんだろうって思ったら、少し前にもう、ない、ないの裏にはあるがあるっていう、確かそんな感じのタイトルでラジオの撮った記憶があるんですけど、結局私たちって、こう、生きていく上で不足に意識が向きやすいんですよね。こう、危機とか、命の危機とか、食べ物がないとかってなったら危ないから、そういう不足についつい意識が引っ張られるような習性を持っているから、自分にとってないものに自然と意識が向いちゃうんですけど、でも、その不足に意識が向いた瞬間に、それをね、オセロをひっくり返すぐらいで、な感じで、ひっくり返すと、そのオセロの裏とか、まあ、コインの裏でもいいですけど、裏側にはあるがあるんだよって。ないとかあるっていう定義っていうのは、結局あるとない、その対比によって成り立つ関係性だから、自分が今不足に意識向いてるなって思ったら、それをひっくり返すっていうことさえできれば、意識がある、今あるものに向いていくんだよっていう、そういう話をね、ちょっと前のラジオでしたんですけど、今回私が振り返って気づいた自分の内側の変化、マインドの変化っていうのも、結局のところ、その樽を知る、三等車っていう教えの実践をコツコツコツコツ、もう繰り返し繰り返しやってきたからこその変化なんだなっていうふうに気づきました。さっきもその作業をね、してくれてる枯葉作業の人たちのこのブイーンみたいな音に対して、一瞬ですよ、やっぱりこう、あ、なんか音がしてうるさいなとまでは思わなかったけど、あ、なんか結構音がするからラジオ撮りたかったけど撮れないかもなって思ったけど、その次の瞬間、そのないに向いてた意識をあるにひっくり返して、だからこういう 綺麗な公園っていう環境が維持できてるんだな、ありがたいって思えてたりとか、工事のね、スタジオの工事の音も、なんか今日はスタジオに工事の音結構響くなって思ったけど、その次の瞬間、あ、こういう工事をしてくれてる人がいるから、環境な、あ、快適な建物があったり、快適な空間があったりするんだな、ありがたいなって、自然とね、意識をシフトできてる自分がいて。だから、不足に意識が向かないわけじゃないんだけど、不足に意識が向いた瞬間、もう無意識的に、足るを知る、足るものに、自分を満たしてくれるものに意識が切り替わるっていう、そういう思考の癖がついてるなっていうことに、気づきました。なので、まあ、このね、大切さをぜひ伝えたいなと思い、今日のラジオのテーマに選んでみました。あとはまあ補足としては、その作業の音がさっきまでウィーンってしてたんですけど、前の私だったら多分もうラジオ撮ってなかったと思うんですよ。あ、音がちょっと、せっかくラジオ撮っても聞き取りづらくなるかもしれないし、騒がしいかもしれないし、あと今日なんかね、バードウォッチングをしてる人がめちゃくちゃ多くて、いつも全然人いないのに、今日はなんか20人ぐらいのグループがぞろぞろと双眼鏡を持って歩いてたんですよね。で、人がいると、やっぱりこう気が、いないよりは気が散るから、そういう時も、あんまりラジオ撮ったりしないように、以前はしてたんですけど、もう最近は、なんかこれはメソッドのメンバーさんとかにもよく伝えるんですけど、完璧を求めすぎないこと、っていうことですね。結局、完璧っていうものは幻想でしかないんですよ。自分の中で作り上げた幻想でしかなくて、その時々で基準って変わるんですよね。自分が成長すれば成長した分、完璧の形も変わっていくわけなので、いくら今の自分を基準に完璧を求め続けたところで、いつか振り返ったらそれは不完全になったりするわけなんですよ。なので、あんまりね、完璧を求めすぎることって意味ないなって思うようになってからは、まあ、みんなにもあまり完璧を求めすぎずに、まあ、6割とか7割とかそのぐらいできれば十分って思えると楽だよねっていう話を、楽だし行動力がもっともっとフットワークが軽くなるよねっていう話をしていて、今回も本当にそういう感じで、まあ、工事の、あ、工事じゃない、作業の音はしてるし、人もぞろぞろ歩いているけど、まあそれでも自分がラジオを撮りたい、で、シェアしたい話があるから撮ろうと思って。で、さっきまでは、メソッドメンバーさん限定のラジオを撮ってたんですよね。なので、そっちには、がっつり多分作業の音が入ってるんですけど、それももう自分がその話すことに夢中になって話してたら、気がついたら作業の音全然聞こえなくなってて、あれ終わってるみたいな。そう。なので、今は、まあ比較的静かな環境でラジオを撮れているんですけれども、結局自分がなんかこう、あ、音がしてるなって気になったことも別のことに集中さえしちゃえば気にならないし、そして、そういうことがあるからこそ自分がね、あ、こんなに満たされてるんだなっていう、ありがたいなっていう感覚にも気づきやすくなってるなっていうことを、自分の内側で感じましたので、ぜひ、なんか自分が不足に引っ張られた時、あ、なんかうるさいなとか、自分にとってなんか、今のね、この瞬間の自分にとって、ちょっと最適解ではない、そういう状況になったとしても、そのコイン、もしくはオセロをひっくり返すつもりで、だからこそあるもの、だからこそ得られてる恩恵ってなんだろう、って感じると、同じ状況でも感じ方、心の状態大きく変わると思いますので、ぜひ、そういったコインをひっくり返す、オセロをひっくり返すつもりで、不足に意識が向いたら、今自分を満たしてくれてるものに意識を向け直すっていうことを、地道に続けてみてください。で、私はそれを地道に地道に続けてきた結果、自分のこの、まあ、無意識と言ってもいいし、潜在意識と呼ぶこともできると思いますが、その無意識的に気がついたら、あ、なんか意識の向き方が変わってるなっていう風に、マインドがね、変わっていくと思います。では、今回のラジオはここまでにしたいと思います。 最近メンバーシップのラジオ配信もスタンド FM で始めておりますので、よりディープな話を聞きたいなとか、そう、一般公開ではしないような話をメンバーシップの方ではしてますので、興味がある方はスタンド FM のアプリから、メンバー登録していただいて、よかったらそちらも聞いてみてください。ではまたラジオを撮っていきます。ありがとうございました。